はい、今夜も始まりました2箱目のパンドラメインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生よろしくお願いします。
お願いします。
今撮ってるのが7月5日なんですけど
はい、
まあ都知事選が7日ということで、
いやいや、もうほんと最後の追い込みですよ。
だこれを、公開してる時にはもう出てるわけです、結果が。
ああ、そうなんだ。
そう。で、掲示板の話したじゃないですか。
はいはいはい。パンちゃんリナの話ね。はいはいはい。
パンちゃんリナの話はしてなかったと思うんですけど、昨日か一昨日か見たんですけど、
ええ、
全然貼られてないね、今年。
AI なんとかみたいなやついませんでした？
まあ、いるのは知ってるけど、貼られてないと思うんだけど、50人中に20人ぐらいしか貼られてない印象ですね。
ああ。
うん。
いや、地域によるんじゃないですか？
地域によるんだろうけど、だから、今年からっていうかね、最近は、もう意味ないって思われてんじゃないかな。
貼り出しても？
うん。ポスターの何の意味があんねんっていう。確かにポスターで別に決めないし。
まあそうですよ。
うん。まあ貼るに越したことはないんだけど。
ええ。
ネタキャラの人たちのポスターなんか全然なかったですよ。
いやいや、後藤輝樹のやつもあったし、全然。
は、あった。
うん。いや、あるんかい。
後藤輝樹さんガチキャラなんで。
いやいやいや。
いや、ヘズマリュウとかね。
ああ。あった気がしたけどな。
あったのかな。まあ、ちゃんと見てないんだけど、あれ全然スカスカじゃん。こんな数日前なのにって思って。もう今ネットの時代だから。
ああ。
なんで、我々はもうね、もう、完全に、一票を投じる相手を決めております。
わあ。いや、ギリギリまでね、
お
考えたいなと思いますよ。
あ、確かに。刻一刻と変わってきますからね。うん、なんか、石丸さんなんて、なんか、評判下がっていってる感じもしますし。
なんかね、
うん、
訴えられてるし、
なんか一番、実は一番やばいぞみたいな言われてる感じもするんで。いいんですけど。
余談を許しません。
本当に刻一刻と変わっておりますし、ね、黒猫さんの今一番尊敬してる人、関明夫先生が、
いやいや、誰
関明夫、セキルバーグ。
ああ、セキルバーグさんね。
が、たもがみさんの、もう、応援演説で、泣きながら応援演説しましたよ。
いや、そこ繋がってるんだ、と思って。
見ました？
いや、見てないんですけど。
うん、
配達しました？たもがみさん。
テレビのワイドショーは、スポンサーがついてるわけじゃないですか。うん、そこで正しいことなんて、言ってるわけないですよね！泣きながら。
いや、正しいこと言ってるな。それだったら。
ああうん、で、売国奴たちがはびこるその政界に、本当の日本人を送り込まなきゃダメじゃないですか、うん、それが玉上先生ですよみたいな感じでね。すっごい、危機迫るものがありました、
ね。たった今、投票相手が決まりました。
いや、それはそうでしょ。あなたは玉上幕僚長でしょ、それ。
いやいやいや。
尊敬する人の尊敬する人なんだから。
はい。
まあ僕はね、今いろいろ考えてるんですけど、ねえ、いろいろあったじゃないですか。我々のポッドキャストでも。まあ、再三言ってる、言霊。
はい。
いや、もう、すごいことになってまして、もう言えないよね。もう、関係ないとか、嘘じゃんとか、偶然じゃんって言えなくなってきてるよね。
いやいや
正直。
関さんの言い方じゃん。
関さんっていうか、まあ、僕がね。
ええ。
清水国明さんの話して。
うん。
ブックオフ、お姉さんのブックオフの会長の話したら、もうブックオフこんなことになりました。
ああ、なんかね、着服というか何？
架空買取。
架空買取。うわぁ、うん。だから安かったんだみたいな。
買い取ってもないものを買い取ったっていう風に計上して、店長が着服して、まあ、その後データ消して消えるみたいなね。う
ん、
そういうことをしてるらしくてね、もう、ポッドキャスト公開した次の日ぐらいに上がってました。びっくりしましたよ。うん、早ーって。なんか、悪ーとか、えぐーとかじゃなくて、早ーって。
速攻性が。でも、海を出せたんだから、いい方に出た言霊なんだよ、これは。
ただ、まあ、少なからず、これ、清水邦明さんにも影響してくるわけだから、
うん、
僕が、こう、責任を取って、清水邦明さんに入れなきゃいけないのかな、とか、考えるわけですよ。
谷町なんですか？清水さんの。
谷町っていうか、だからもう、毎日毎日、なんでこんな政治のこと考えなあかんねん、というふうに思ってます。
いやいや、誰も、求めてないですけど、
で、まあ最近で言うと僕がね、発言したことでこういうふうに影響を及ぼしてしまうわけなんですけど、もう今回黒猫さんにも、とんでもないことが起きました。
うん、いやいや、
はい。
何ですか？
大打撃。
大打撃？
まあこれハンニバルレクチャーの方だったんですけど、急にね、黒猫さんが今まで一回も、全く興味を示してなかったくせに、急に、もう、突き動かされたかのように、ハンニバルレクチャー内で、ミスターグリーンアップルも言ってましたって言ったんですよ。
ああ。
で、俺がミセスグリーンアップルねって言って、いや、恥ずかしい、このくだり全部カットしてくださいみたいなくだりがあったんですけど、
はいはいはい。
その後、ミセスグリーンアップルが公開したコロンブスっていう MV がもう大炎上。
あれは、
世界を敵に回すっていう。
うん。いけないね。
あれはいけませんね。その、奴隷制度とかに関わってきますから。
ええ。
あれは何？黒猫さんの中でも多分あったでしょ。なんで俺、ミセスグリーンアップルって急に言ったっていう。
興味ないの。ミセスグリーンアップル、例えば、休むたびに使ってたんでね。
いやいや、初めてでしょ。口に出したの。
いや、二回目ぐらいですよ。
俺の記憶してる中では、なんでこの人急にミセスについて喋ってんのって好きでもないくせに。
ああ。ああ、そこまで好きじゃないですけども。
でしょ？もう、すぐでしたよ、それも。
ああ。
なんでこんなことに？
まあ、止める人がいなかったのか、みたいなね。
ああ、そうそうそう。
中の人で。うん。
これを、この内容で全員ゴーするっておかしくねみたいなね。
ああ、
言ってましたね。さすがに知識なさすぎるだろうみたいな叩かれてましたけど。
うん。
その辺もおかしいよな。
まあでもね、莫大な金とね、大人が動いてるわけですから。
ええ。
一人のやつが、あ、これちょっとって言ったところでね、もう。無理ですよね、それは。
まあ、ていうか、下っ端が気づいたところで何にも言えないからね。力を持ってる人間がそれを言わないと。
ああ、まあね。
うん。でも、ミセスのメンバーはやらされてるだけなんでしょうけどね。これ絶対受けますよって言ってやらされてるだけなんでしょうけど。
いや、わかんないですよ。コンテから参加してたかもしれませんよ。ボーカルの人が。
で、散りばめてたのかな。奴隷制度ちょっといじりましょうよ、みたいな。だから、不用意な発言はやめてくださいね、その、軽いじりみたいな。あと、その、お互い突き動かされて、口を動かされてる場合があるんで。
もう固有名詞やめてください、本当に。
もう本当そうしよう。真を持って発言していくっていう。
はい。
普通の人間じゃないんでね、もう僕ら。普通の人間ではないです、もう。あ、こういうことになるんだっていう。なんかよくあるじゃないですか。30まで童貞だったら魔法使いになるみたいな。
ああ。
あれ、40まで独身で二人でポッドキャストすると、こういういたこになるんだっていう。
もう黒魔術というかね、もう。
ええ、
呪いですけどね。
もう俺引くもん、自分に。今年の一番最初に2024年予想するみたいな回あったじゃないですか。
ええ。
その中で俺ね、もうこれギャグですよ。もう、 8割ギャグで言ったんですけど、ホンジャマカの再ブレイクね。
うん。
ちょっと再ブレイクの気配あるやん。
いやいや、してねえよ、全然。別に。
石ちゃん引っ張りだこになっとるやん。ぶっちゃけキャラみたいな感じで。
いや、めぐみさん白髪染めするのやめたし、全然当たってないですよ。
いやいや、もう、だから本腰入れてきてるってことです
。いやいや。ああ。
石塚さんが、今、コントやるつもりはあるんですかって聞かれて、まあ、僕がコントやるんだったら、誰とやりたいかっていうと、めぐみですっていう発言が、話題になってましたから。え？いやいや、あるやん。
ほんじゃまかチャンネルは始まらないんだよ、でも。
ほんじゃまか、あるやん、普通に。じゃあもう、あともうめぐみさんが動くかどうかですよね。ここ注目していきたいと思いますけど。
はい。
まあ、そんなこともあればね、いいニュースもありまして。
はい。
あ、これ関係ないけど、ザ・セカンドで、学天則っていうコンビが優勝したのを知ってます？
それは知ってます。
うん。ネタは見てない？
ネタは見てないですね。
まあ、学天則なんてね、M1 こそ出れませんでしたけど、ザ・漫才で決勝確か出てるんで、
うん。
知ってる方も多いと思うし、実力者っていうことはね、皆さん分かってると思うんですけど。
はい。
で、その、ザ・セカンドのエンディングで、ツッコミの奥田さんが、
うん。
何者にもなれなかった人生でしたが、やっと何者かになれましたって言ったんですよ。
うん。
ね、まあいいじゃないですか。かっこいいじゃないですか。
はい、はい、はい。
で、外録チャンネルってあるじゃないですか、YouTube の。
ありますね。
インタビューチャンネル。
うん。
まあ、いろんなね、悲壮な人生の方によくインタビューしてるんですけど、新宿の高島屋のベンチでよくしてるんですけど。
どこで撮ってんだよ。
迷惑な。それで、元 AKB の、今の芸名は金松さんで、ちょっと前まで金子智美っていう芸名で活動してたグラビアタレントの方の、動画が一昨日ぐらいに公開されてて見たんですけど。
はい。
まあ、僕はその方が AKB にいた時は知らなかったんですけど、まあ結構短期間、
うん、
研究生として AKB でやってて、で、その後グラビアに転向して金子智美名義で、まあ、割と売れて、
うん、
で、この度、金松なんちゃらっていう名前で、無敵からデビューしたと。
おお。
まあなんか、その、サムネがパーって出てきて、おすすめのところに。
うん。
で、まあ全然興味なかったんだけど、なんかあるわと思って、なんか、パーってなんか、あ、手が当たったかなんかで再生されて。
いやいや、探してクリックしてるな。
いやいや、なんか、何これと思って、なんか変なのが始まったと思って、まあでもなんかリモコン遠くて、なんか流れたんだけど、それがずーっと。で、それ見てたのね。まあ別に見ようと思ったわけじゃないんだけど、なんか変なの始まったなと思って見てたんだけど。で、その中で、最初は女優になりたかったんだって。
まあね。
うん。で、まあ、ヤススもね、夢への近道っていうね、夢へのステップアップに AKB 使ってくださいって当初から言ってますから、AKB で知名度上げて、女優になろうと思って、入ったんだって。
はい。
そしたら、一応4期生なんだけど、大谷静香さんとかと同期で、サッシーとかキタリエの1期上っていうとこですね。4期生で入って、で、一応、マユユとかのアンダーやったり、で、ただ、その、全然なかなか出れないし、集団生活にも向いてないから、
うん。
やめようとしたんだけど、一応止められたり、何々っていうね、その、ポジションあるからやってみないとか誘われたんだけど、まあ、やっぱり自分が団体行動向いてないからっていうことで、AKB やめて、
はい。
で、知り合いになんかグラビアやってみないとか言われてグラビアやって、で、普通にやってたんだけど、紹介された事務所行ってみたら、なんかそこが AV の事務所で、
うん。
なんか、一応プロポーションだけ撮りたいから、裸になってよみたいな感じで、裸にさせられて、写真撮られて、でも AKB や、AV やりたくないから、AV は断って、みたいな。
うん。
で、グラビア出して、で、でも V シネのオーディション行ったら V シネで乳首出さされて、みたいな。実はもう昔に乳首ちょろっと出してるらしいのよ。
ええー、そうなんだ。
V シネで。
ええー。
なんか全然その話題にもならず、それは。
出したのね。
出したのに。それを元 AKB が脱いでるって言って宣伝する力もなかったんでしょうね、多分その V シネ
は。ああ。
うん。で、いろいろあって、まあ、今回無敵で AV 女優になって、で、これ異例中の異例なんだけど、34歳なの、今。
おえ。
4期生だから、もうそんな年齢ですよね。うん、
はい。
34歳で無敵から、無敵所属っていう人はいないんだって。無敵っていうのは、まあ、あくまでああいう元芸能人が一発ドカンとやるレーベルであって。
あ、そうなんだ。
うん、無敵でずーっと何本も出す人って、まあ、2本ぐらいかな。何本も出す人ってなんかいないらしいのよ。まあ、俺よくわかんないんだけど。え？
株式持ってるでしょ、無敵の。
で、そっから S1 っていうね、超メジャーレーベルに今回所属したと。
おお。
知ってますよね。
S1 は聞いたことあるな。
そう。まあ、S1 から、インフルエンサーになる人っていうのはたくさんいるわけですよ。それこそ元 SKE だった三上優愛さんも S1 ですから。
ああ、はいはいはい、
ええ。これ異例中の異例なんだ。34歳で S1 所属なんて。
うん。
うん。で、私なんかでいいんですかって言ったら、いやいや、これまでのグラビアの活動の8年間があったからこそじゃないですか。それは全然無駄じゃないじゃないですかって言われて、それが認められた気がして嬉しかったみたいな。うん、無駄じゃなかったんだみたいなね。
はい。
インタビュアーの三谷さんが、まだそっから女優やろうっていう気持ちは、こっから女優になりたいんですかって聞いたら、それは昔とやっぱり時代が今違って、
うん。
昔はやっぱり AV 女優って言ったら、そっから活躍するのが難しかったんだけど、今は、三上優愛さんみたいに、インフルエンサーだったり、いろんな仕事活躍ができるので、今は女優になりたいっていう気持ちはないと。
はい。
うん。だから、何者かになりたかったんでしょうね、って言ったのよ。
うん。
ちょっとね、流行りかけてんだよね、この何者っていうこと。
いや全然、ね、同列と思えない。学天則の一言と。
ここ最近で何者かになれるとかそういう言葉がポンポンってきたから、こっから来るのかっていう。
何者が？
うん。何者がね、何者かになれたっていうのがね。で、その、何者かになれたっていうボーダーラインって、結局、その本人がどこで引くかなんですよ。
うん。
俺からすれば、学天則って別にザ・セカンド優勝せずとも、いや、もう何者じゃないですか。
ああ。
もう、劇場で人気で、
うん、
大阪でテレビ出てて、ザ・漫才も決勝で認定漫才師で、うん、いやいや、もうすでに何者でしたよって思うし、
あ、
ま
あ、
本人はね、
うん、
何者になれなかったって思うんでしょうけど、で、うん、その金松さんも、その金子智美名義で DVD 出して何枚も出して売れてるし、元 AKB だし、いや、何者ですよ、元々って思うの。
はぁ。
うん。だから本人がどこでボーダーを引くか。
ええ。
だと思うんですよ。で、そこで黒猫さんに聞きたいんですけど。
うん。
何者かになりたいって気持ちありますか？
何者でもないですね。本当に今。ああ
今。
もうただのおじさん。
ただのおじさんってことはないじゃないですか。手に職持って木こりなんだから。
ただの、ロリおじさん。
ロリおじさん？
ロリ顔おじさん。
ロリ顔おじさん？
ええ。何者でもないですよ。胸張って、私は、みたいな。肩書きってことですよね。
鳩胸おじさん。
いやいやいや。シンプルに胸が張ってるだけじゃないですか、それは。
いやいやいや、黒猫さん、いやいやいやいや、だって、ねえ、イベントやったら、渋谷に150人来てくれたじゃないですか、うん。
それは本当にありがたいことですよ。う
ん、あれ何者なんじゃないですか。
俺は何者？その日だけはそう、何者かになれるんでしょうけど。
このポッドキャストだって、
ええ、
ただのロリガーおじさんが発信してるポッドキャストだったら、そんな何百人も何千人も聞いてくれますかっていう話。
ああ、ええ。まあね。ただこの日々の日常を見るとですね、
ええ、
うん。マジで、ただのロリガーおじさん。
いやいやいや。そんなロリ顔でもなかったし、確かに何者でもないんだけど、この間のグルメ会聞いたら、うん、ねえ、黒豚餃子食って、寒天菓子食ってたから、結構セレブだなと思ったけど。
いやいやいや、金あったら寒天菓子食わねえから。
あ、誰かが、ツイッターで、リプくれてたんですけど、
うん、
黒猫さんの食べ物の、その、エンゲル係数が上がって、
うん、上がってないんだよな。
豪華になって、で、うん、おかしいなと思ったんだけど、最後の寒天菓子を食べてるというところでガテンが来ましたと。
あ、
うん、
あ、
巣鴨系の女性と付き合ってますよねっていう。
紐じゃねえから。
年上の方と今お付き合いされてるんですかっていう匂わせやめてくださいっていうコメント来てましたけどね。
ああ。
うん、まあやっぱ男の人が巨峰の味にたどり着けるわけないっていうことです。
いや、たどり着いたんですよ。おじさんになったら。
本当ですか。
ええ。
まあでも俺はそのコメントに、リプに言いたいのは、黒猫さん年上興味ないんで。
いやいやいや、興味はありますよ。
絶対に。
全然。
これはもう絶対です。黒猫さんはもう死ぬまで年上と付き合いません。
いや、全然石田ゆり子とか好きだし、
いや、その時点でねえんだわ。
なんでね。一番いい時の長作ひろみとか好きだし。いや、全然、大丈夫です。
不老不死の女性ばっかり言うのやめてください。
一番いい時のゆきとか好きだし、全然好きですよ。
いやいやいや、あと、上村愛子ね。
上村愛子って俺より上？
ちょい上ぐらい。
ちょい上か。全然付き合い。
それを羅列してる時点でもう上に興味ないから
。いやいやいや。全然付き合いちゃうわ。
世間のおばさんそんな、あんな感じじゃないからね。まあ、やちぐさかおる？
まあまあ、一番いい時のね。やちぐさかおる。
いい時のって、いい時のって言ったらもう若いじゃん。僕は黒猫さんはもう何者う。
本人のもう納得次第でしょ？
どんだけ、ポッドキャストを皆さんに聞いてもらっても、イベント、速乾しても、僕たち何者じゃなかったんですけど、
うん。
この度、引き金黒猫、何者になることができました。ありがとうございます。YouTube、より抜き引き黒さんがですね、登録者数1000人突破したということで、おめでとうございます。何者になりました。
いやいや、おめでとうはわかるけど、1000って。
1000人行きました。
いやいやいや、1000なんて、5万といるだろうよ。
いや、
1000人なんてよ。
1000人ということは、当然年間4000時間再生も突破しておりまして、ありがとうございます。収益化が無事に通るということなので、
うん、
もう安心です。
いや、安心って300円ぐらいだろうよ、月。
もう安心。一生安心です。
いやいやいやいやいや。
YouTube がある限り。
間違えてますよ、将来設計。
本当ですか。ただ、メンバーシップっていう機能がありますんで。
ああ。1000いかないと、利用できないんですよね、それは。
そこでね、やっぱり、月額1480円。
いやいや 高
っ。え ?980 円、
ね。ネトフリよりは下げてもらわないと。うん。
だいたいホロメンのチャンネルが500円ですからね、月。
そうなんだ。
ホロライブのね。で、そこでしか聞けない話とかゲームとかしてくれるんですけど。
うん。
俺、あれやりたいんですよ。ツイッターにも書いたけど、映画の同時視聴。
だから、同時視聴、俺、あんまだな。
俺結構見る。
真剣にこう見たいんで、別に。
あ、俺結構見るよ。誰かと見たいなっていう時、真剣に見る時もあるけど、一人で。
ええ。
あ、この映画は、ラミーちゃんとミッションインポッシブル見よう、みたいな、今ありますから。
それ何、喋るってことですか、途中で。
そう。
いやー、ないな。
だから YouTube の画面に、映画は一切映ってないの。で、音も聞こえないの。
ああ、はいはいはい。
ただそこに、ホロメンがいて、で、リアクションするっていう。え、これ何？ああ、よかったよかったとか、そういうリアクションをしてくれる。
いや、見てねえわ、それもう、映画を。
いや、見てるよ。それが楽しいのよ。ホロメンと一緒に映画を見てる気持ちになれて。
全くわからんね。それ。
俺と一緒に、ホラー映画を見てほしいの、みんなに。
全くわかりません。
ホラー映画見たい気分なんだけど、一人で見るの怖いなっていう時に、あ、ひきちゃんと一緒に見ればいいじゃんっていう。
いや。リアクションがうるさいんですよ。ひきちゃんとも。邪魔なんで。
知識出してくるからね、うん。あ、この監督、この前の映画の何々とこれね、オマージュ一緒ですね。
うわぁ、なえるわ。ちゃんと見たい。映画は。
いや、助かるでしょ。
いや、見終わってからでいいわ、そういうなんか、情報は、別に。
ああ。まあ何にせよ、無事に一つの目標としてました、1000人4000時間というのを突破させていただきましたんで、登録してくださった皆さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
黒猫さんも初期のね、何回か、真剣に字幕つけてくれて、ありがとうございます。
もうほんと、考えられないですね、今じゃ。
うん、まあ、ボタン一つ押したら字幕つくんでね。
いや、もうワンタッチでできないんですよ、あれは。
いや、できない。黒猫さんは、一つずつやってましたけど、YouTube にね、字幕出す機能あるから、なんで字幕つけてんのかなって俺は思いながら
見て。いや、言えよ、じゃあ、第一回から。
いや、僕が、毎週更新してるやつもちゃんと見てくださいよ。
あ、更新してるやつは、はい。
全く見てないよね。
いや、サムネは見てますよ。
いや、ちゃんと見てください。
あ、興味引くやつがあったら、見ますよ。
でね、まあ、毎年いただいてるんですけど、今年も、メロンが届きまして。ありがたいです。
本当に、神々しいね。
やっぱりこの、ポッドキャストをただね、雑談を配信して、
うん、
メロン農家さんからメロンが届くっていうね、これもう何者でしょ。こんなのは。
郵送でいただいて、で、すぐには、冷蔵庫入れちゃダメだと。この日、もう X デーが書かれてて、
書いてくれてるんですよね。だって、あれないと全くわかんないですよね。
全くわかんないし、ずーっと間違ってた。メロンの食い方。もうすぐ言えてたもんね。
常温で決まってるんだ。熟さないといけないですよね。
なるほどね。で、もう X デーにちゃんと入れて、最高の状態でいただかせていただきました。
そう、だからちょい遅めぐらいがいいかもしれないですよ。
ああ。もうちょっと寝かした方がいいのか、じゃあ。果汁ダクダクでいただきました。はい、ありがとうございました。
そうなんですね。ありがとうございます。毎年いただいて。あんなでも、食べていいのかな、一人で。
いや、もう、でも、ほぼ果汁なんだよ、でも。
うん。果汁なんだけど、あんな重みのものを一人で食っていいのかなって。うん
確かに。
うん。
本当に神々しい。
こんな、ねえ、誰とも会わないやつにあげたくないでしょうね、メロン。もっとみんなでワイワイ食べてほしいでしょうね。
まあ、パーティー切りしたいんですから、本当は。
まあ、でもね、黒猫さんはもう、自分で買えますからね、メロン。
いや、買えないです。
もうね、食べるもんのレベルがもうめちゃくちゃ上がってます。
メロンの味っていう寒天菓子が出てたら買いますけども。
俺もメロン味のドンタコス出てたら買うんですけど。
買わねえだろう。合わねえだろうよ。トウモロコシのあれと。
もうちょっとなんか、もう一くだりありますか？
もう一くだりって。
時間的にもう一くだりいただきたいんですけど。なんかありますか最近。
いや。最近
それは、
ないな。
それはそんなこともあるでしょ？ポッドキャストなんだから。なんかありますか？あるよそれ全然。
いや、ないな。何にもないよ。薬局ってありますよね。
うん。
まあ、ちょっと前に、歯医者、通ってて。
で、まあ、ずっと通ってますよね、入れ歯だから。
入れ歯っていうか、インプラントなんでね。その、定期検診とかはあるんですけども、まあまあ、その時は、なんか、虫歯で、まあ、痛み止め、
うん、
と、あとなんか。
そんな話してました？
どうでしょう。
いや、もう、かっこつけて、虫歯が痛い話隠しとるやん。
なんで虫歯の痛い話しなきゃいけないんだよ、おじさんがよ。しかも、虫歯の話というか、で、薬局行くよね。その、歯医者のお迎えぐらいにあるんだけど、まあ、だいたい病院の近くにあるんだけど、
あるよね、
薬局。うん。めちゃくちゃ敷地狭いんですよ。その薬局。
薬局ってそのもらう専門の薬局ですか？
そう。そのドラッグストアじゃなくて、
ああ、
処方箋を提出するやつね。
はいはいはい。さっきまで病院にいた人が、うん、あ、さっきの人みたいな感じで来るよね。
いや、別に、建物は独立してますよ、それは。
うん。
うん。で、もらうんですけども、敷地、すごい狭いんですね。
まあ、狭いね。ああ、
大体。表の窓ガラスとかに、全国の処方箋受け付けますって、書いてあるんですよ。
書いてる。うん、
狭い敷地の奥の引き出しに、ね、
うん、
全部の薬があるんですか？
いや、俺も思ったことあるよ。なんで全国の処方箋ここで受け付けれるんだろうって。
いや、全種類の、薬収められん、収納できんのみたいな、敷地と、ね、
だし、それがバズってたんですか？同じ薬でも3種類ぐらいあるじゃん、そのジェネリック含めたら。
ああ、そうですよ。
とんでもないサイズの薬棚があるってことになるけどね。
そうですよ。千個ぐらい引き出しがないと、つじつま合わない。
千個で効くかなっていうレベルだよね。
うん、だって、眼科、内科、耳鼻科、全部いけるわけでしょ？敷地で。あれが意味わからないんですけど、
まあ。うちは眼科なら全部いけますならわかるけどね。
ああ、確かに。全、診療科目の全医師から、指定される薬、うん、全部あるわけでしょ？だから。
いや、後ろで選挙演説始まっとるやん。やめてください。
誰だ？
やめて、公職選挙法に引っかかるから、こんな、ポッドキャストで。
いや、宣伝ならねえだろ、別に。アマゾン倉庫ぐらいないと。
説明じゃ田舎にしか無理だよな。
とんでもない奥行きがあるってこと？あんな狭く見えて。
いや、とんでもない誓いがあるんじゃないですか。
いや、そうじゃないとマジで説明がつかないんですよね。
もしね、薬剤師リスナーの方いたらね。
うん。
教えてほしいですけど。
ええ。
で？ 治ったんですか？
それもう治ってます。虫歯は治ってます。
いや、虫歯が痛くて歯医者に行かなきゃいけないぐらいの状況だったのに隠しとるやん、自分のメディアで。
いや、かっこつけて。あえて言わなきゃいけねえんだよ、そんな。
なんで言わないの？歯が痛くて歯医者行ったんですよって。
言う必要ないですから。
そんなおもろい話。
全然おもろくねえわ。
いやいや。
の歯の話なんて。
で、あれあったんですか？ラッキーエロ。
ラッキーエロなんかねえよ。助手がつかないタイプの病院なんだから。
やたら押し付けてくるなぁ。
うん。もうメガネのおじさん。いや、ワンオペ。
それが一番押し付くんよなぁ。
うん。
おじいさん。
うん。
おじいさんに最新の機械じゃなくて、古い歯医者の機械で治療されてる時が一番落ち着く
よな。怖いだろ。怖い。
一応、聞いときますけど、黒猫さんが、39歳と11ヶ月になられたということで。
じゃあ、ちょっとよくわからないですけど。
いやいや、
ちょっと何言ってるかわからないです
。すごいわかりやすい話なんですけど、39歳と11ヶ月にね、なられたということで。
いや、おじさんやん、そんなやつ。
変なこと言ってます？
まか不思議なこと言ってますよ。やめた方がいいですよ。
いやいやいや。もうわかるよね。
わかるよね。誰とハイタッチしてるんですか？
39歳11ヶ月でね、黒猫さん入られたということなんですけども、もう本当に、今だったら、本気系のマッチングアプリでマッチングすることできるんですけど、どうですか？動きますか？
いやー。今、もう、遅いでしょ、もう。
いや、まだ間に合います。
詰めました。
いや、まだ詰んでない。詰むのは来月。
いや、詰むんだ、じゃあ。来月
積みます。積みます。
いやいや、全然笑えねえから。わったもうね、性同意アプリ、やりたいです。
いや、それは、もう相手がいる人が使うやつでしょ。
あ、いる人が使うんですか、あれ。
いや、もう勘違いしてる。分かってないやん。あとで問題にならないように、性同意ありますよね？今から行われるセックスはっていうやつじゃないの。
出会い系を兼ねた性同意アプリだと思ってました。
あ、そんなのあるんですか？そんな手っ取り早いアプリが。そこに来る女一番嫌いだろ。あのね、俺一時期、マッチングアプリっていう単語で検索して、
うん、
マッチングアプリに詳しい女子がやってるポッドキャストを聞いてたんですよ。
はい。
聞いたことあります？そのマッチングアプリダメ出し系ポッドキャスト。
いやいや、ないです。
結構あるんですけど、これ地獄で。
うん。
これ、まあ、特定されないように気をつけなきゃいけないな。たまにこっそり聞いてるのがバレたら怖いんで、本当に怖い人たちなんで。
いや、反射の人ってこと？
まあ、どれでもね、だいたいマッチングアプリで検索するとダメ出ししてるんですよ、男性に。
うん。
で、新宿でこの間待ち合わせしたんだけど、マッチングアプリで、って。
うん。
で、なんか、居酒屋、こっちで決めるね、みたいな感じで言われたの。
うん。
で、行ったら、金の蔵で、うん、いや、金の蔵だったらこっちに選ばせてみたいなこと言ってたの。いや、金の蔵ないわみたいな、その相方の人も。いや、金の蔵で何話すのみたいな。あ、俺は、全然ドマドマ予約してしまうぜ、こっちは。
ドマドマはアウトなの？
いや、アウトでしょ、その。よく聞くチェーン居酒屋で、金の蔵でも、二人で、報復絶倒してましたよ。
金の蔵とドマドマだったら、ドマドマの方が上なイメージなんだけど。
金の蔵は、なんか、全品290円みたいな。
ああ、そうそうそうそう。
イメージ。
ええー、 目利きのなんとかだったらセーフ？
せめて個室でしょみたいなこと？
ああ。
でもなんか個室で、個室の居酒屋予約したら、いや、こいつなんかやろうとしとるやんって思われそう。
いや、もうその、そこもどうなんだろうな。
いや、ちょうどいいさ、その、店を言えよと思って。
そう、答えは言ってないんだ。
金の蔵で爆笑しても終わってんのよ。終わってんのよ。
聞くな、そんなの。そんな番組。
いや、でもね、面白いっていうか、割とあるんですよ。
いやー、聞いてらんないな。
すっげー怖いから。
なんで怖いんですか？
どんなホラー映画より怖いから。いや、もうだって基本ダメ出ししてるんだもん、男の人に。
さぞや可愛いんでしょうね。そいつらは。
可愛いんでしょうね。
健康カテゴリーですか？
カテゴリーをお前よく言ってくるけど、カテゴリー気にしてねえから。
まあもう、好感度が落ちそうなんでやめときます。
まあ皆さん聞いてみてください。特に男性の方聞いてみてくださいね。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。